青い目の人形メリー再会の旅。
残ってますよね。
本当に、ね、ま、少しも傷がない。
そう、
ね、
あのメリーとはまた全然目が、あの人形が違いますよね。
違いますね。
素晴らしい。
表情が違いますね。
靴もあのお洋服も全く傷んでません。
傷んでませんね、
はい、あ、素晴らしい。
おはようございます。山田真知子です。青い目の人形メリー再会の旅、今日は10回目の放送です。今日も作家の西村京子さんとご一緒にお送りいたします。西村さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
山田さん、このスタジオに座っているメリーは人間であれば88歳、今年で米寿になります。
88歳私たちの大先輩ですね。
そうですね。あの人形たちが過ごした88年間は日本が大きく成長していく一方で多くの災害や困難もありましたし、何より平和と友情のメッセージを携えてきた人形たちの国アメリカと大きな戦争をしています。メリーたちも戦争に巻き込まれました。でもその中で心ある人たちによって残された兵庫県内の人形を訪ねる旅を私たちはしています。
そうですね、さて10回目になりましたけれども、今日はどちらに行かれたんでしょう。
はい、神戸市須磨区にあります日本キリスト教団須磨教会附属の千鳥幼稚園を訪ねました。須磨海岸からすぐのところにあるこの幼稚園にはメリーと同じ名前の人形があって取材をお願いしました。ですが当初牧師で園長でいらっしゃる岡崎武先生はラジオでは人形は見えないですねとおっしゃって、この番組のネックポイントを初めて指摘されたんです。
そうですね、あの確かにね、あのここに今日もスタジオに西村さんのメリーちゃんが座ってるんですけど、このメリーちゃんのことを説明しようと思いますと、はい、やはりなかなか大変ですよね。どんな帽子をかぶってどんなお洋服を着てっていうのでは皆さんに表面的なことしか伝わらない。
そうですね、
あのそれはちょっと私もたびたび悩みました。
そうですね、本当にそう思いますが、ですがこの放送を聞いてくださる皆様それぞれがイメージしたメリーが生まれて、そしてそのメリーが再会を果たしていく、その様子をどうぞ皆さんの頭の中で想像していただけたらと私は願っているんです。
あ、そうですね。それとあのもう一つ、あの青い目の人形どんなのかなと思ってらっしゃる方には、あのラジオ関西のホームページで青い目の人形メリー再会の旅というこの番組名をクリックしていただきますと、この番組のホームページが出てまいります。そこで、今はこれまではあの西村さんとエレナとメリーだったんですけど、
はい、ですね、はい、
あの新しくなったホームページでは兵庫県の他のお人形もずらっと並んでおります、はい、どうぞそちらの方で、ご覧になっていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ところでその千鳥幼稚園ではどのような再会になったのでしょうか。
はい、あのこの幼稚園は創立から90周年が立ちまして、幼稚園ができた2年後に人形が届いたことになります。あの幼稚園にはあの伺った時には古い展示用のカードが残っていまして、そこには、青い目の人形名前不詳、今回存在が確認されましたので神戸店のみ特別に展示します、こう書かれてありました。平成9年のミス兵庫里帰り展ではすでにメリーという名前がついておりましたから、それ以前のカードかと思われました、名前も青い目の人形だということもわからないままの時間がこのメリーにどれほどあったかと思いますけれども、名前は前の園長先生が記憶していらしたとかで判明して伺いました。あの分かったと伺いました。
分かったですね、
はい、
そうですね、
はい、ガラスケースから出していただいた幼稚園のメリーはですね、花柄にレースのついたドレスを着ていました、私が抱いていったメリーと並べて座らせた時、私は思わず同じ顔していますと声が出ました。あの二人とも、あの二人ともって言ってしまいました、二体ともあの双子のように似ていましたから、 洋服の背中を開けて同じ工房で作られた人形だと確認もできました。
ああそうなんですね、はい、確かもう一つ三木市のエレナ、今は横浜の人形館に寄付されてますけど、人形の家に寄付されてますけれども、はい、それも確か同じ、
そうでした、
ね、三つ子というか同じ工房で作られたお人形ですね。
本当になんか不思議な気がいたしました、でもう一つ愉快なことがありましたよ、地鶏幼稚園のメリーはですね、小さな声で泣いたんですね。びっくりしました。
そうなんですか。長いことこうケースにしまわれてて、はい、出してもらえなかったお人形は泣かないんですが、これまでの取材でもね、はい、西村さんが出してこう抱っこなさるとちっちゃな声ですけどママって泣いたことが何度かありましたよね。
はい、ありましたね、びっくりしましたけど嬉しかったです。多分長い間背中を開けて触ることがなかったせいだと思うんですね。もうずっと大事にしまわれていてしまって、で千鳥幼稚園のメリーの声ではありませんけれども、アメリカからやってきた時はママと泣いていたという人形の声の録音があります。愛媛県の人形だと伺いましたけれども、お聞きください。
あ、本当だ。はっきりママと言ってるように聞こえましたね。
そうですね、なんか貴重な声だと思います。この千鳥幼稚園にはですね、それ以外に本当になんかとても愉快なエピソードがありました。幼稚園のこのメリーは実は幼いキリストになっていたっていうことなんですよ。
キリストになったって、それはどういう意味なんでしょう。
は
い、
この幼稚園は教会に付属した幼稚園ですから、毎年12月にはクリスマスページェントと呼ばれるキリストがお生まれになる劇をするのだそうですが、その時メリーは生まれたばかりのキリストの役として使われていたということでした。
ああ、そうなんですね。その園児たちがみんないろいろ出演する中で、このメリーも会話桶の中で生まれたキリストの赤ちゃんを演じてたということですね。
そういうことですね。
さすがにそのキリスト教教会の付属幼稚園らしいお話ですね。
そうですね。でもそれが青い目の人形だと分かってからは、2、3年前に園児と父兄に出してお話をしただけで、ガラスケースに入れて園児たちにもあまり見せたことがないと伺いました。ですが岡崎園長は人形を日本に送ることに思い立った牛力博士に関心をお持ちのようでした。それはご自身が牛力博士の教えていらした同志社大学の神学部の出身であること、同じ牧師であることに関係するかもしれませんけれども、ここでも小さなつながりを見つけた、私はそんな気持ちになりました。
そしていよいよ園児との再会ですね。
はい、園児たちのところに行く前にですね、園長先生は人形を布で包んで大切に抱かれました。そして保育室に入って園児たちに語りかけたんですね。皆さんはもうすぐ1年生になります。千鳥幼稚園の園児ではなくなります。そこで今日はみんなに千鳥幼稚園の宝物を見せようと思います、こうおっしゃったんです。宝物、この言葉を私は朝来市の山口こども園にメリーを訪ねた時、そばにいた方からも伺いました。東灘区にある江南幼稚園の園長もおっしゃっていました。人形が宝物になるかどうか、それは人形のそばにいる人たちによって決まるのではないかと私は思っています。
本当にそうですね。この宝物をどのようにこれからみんなに分かってもらえるかということですよね。
そうですね。先生のお話の後でですね、私は2体のメリーを幼稚園のちっちゃな椅子に座らせました。園児たちが本当にこう息を詰めて見つめている中で、メリーと千鳥幼稚園のメリーちゃん88年目の再会ですと言って椅子ごと2体の人形を向き合わせたんです。そうして、この人形たちはね、私たちには聞こえない人形の言葉でお話をしていると思います。みんな耳を澄ませて聞いてみてください。聞こえた人は誰かいますかって尋ねました。
ずっと会えなかったから悲しかった。ずっと会えなかったからもう一回遊ぼうね。いつまでも友達でいようねとか ずっと本当に会えなかったね、嬉しいよとか言っとった。
再会を終えようとした時でした。先生からレモネードなどをアメリカの子どもたちが売ったお金で人形を買って日本に送ってきた話をしてほしいとリクエストされました。控え室で先生にお話ししたことでしたけれども、あの園児には難しいと思いましたが話をさせてもらいました。保育室から戻った時、先生は、うちの子どもたちは感性が良くて物語に入るのがうまいです、なのでアメリカの子どもたちがレモネードを売るなど、その小さな力によって平和を作ってきた。メリーはその願いのある人形だということを園児に伝える最後のチャンス、今こそが大切だと思った。この人形とともにこれからも伝えていこうと思う。このようにおっしゃいました。
本当にその幼稚園最後の思い出に、そういったお話を聞いたことはきっと幼いながらも、将来心に残ってると思います。
そうなってほしいと思います。
人形は宝物というその意味が一層深くなりましたね。
そう思います。そう願いたいと思います。あの最初はあの取材ができないかと心配したことなども超えて、岡崎先生とのお話はつきませんでした。その一部を最後にどうぞ。
当初ですね、このメリーちゃんっていうのは、まあ、アメリカでアメリカの人たちがお金を集めて、まあ、送ってこられたっていうふうに思ってたんですけども、そうではなくて、実は子どもたちがマレードを売って、それでこの人形を送ったんだよっていう話をね、できたらいいなというふうに思います。
はい、西村さん、次はどちらにいらっしゃいますか？
はい、青い目の人形が2体残ります。高砂市立高砂子ども園に伺います。お楽しみになさってください。
はい、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。はがきの方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西青い目の人形メリー再会の旅係、ファックスの方は 078-361-0005、 またメールの方は pro@jocr.jp pro@jocr.jp です。これまでもいろいろ感想やらお寄せくださってる方もいらっしゃいます。どうぞ皆様何でも結構ですからお送りください。またこれまでの放送をラジオ関西のホームページでお聞きいただくことができます。聞き漏らしてしまった方や、前回のまた聞きたいわとおっしゃる方は、どうぞラジオ関西ホームページを開いて青い目の人形メリー再会の旅をクリックしてどうぞお聞きください。それではまた来週。この番組は高砂ロータリークラブ UI 奉仕基金、姫路信用金庫、播磨ライオンズクラブ、辰野赤とんぼライオンズクラブ、朝子ライオンズクラブ、その他多くの団体個人の基金の提供でお送りしております。